皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米トゥーミー、声の広報、令和2年9月号をお届けいたします。今月の表紙は長沼ボート場でのカヌー教室の一コマです。おととし東京オリンピックボート競技の会場候補として全国的に知られるようになった私たちの長沼ボート場。コロナウイルスの関係で生活様式が変化しましたが、ここでも指導者の方はフェイスシールドをつけて心配そうにボートに手をかけています。そのボートにはカヌーに挑戦している小学校高学年でしょうか、男子生徒がマスクをつけオールを手に真剣そのもの。さあ出発です。無事長沼の湖面を気持ちよく漕げたでしょうか。今月のホットラインで詳しくご紹介いたします。今月号内容、特集レジ袋いりません、プラゴミ問題を考える、ズームアップ、今月のホットライン、今月のお知らせ、健康、町の若い衆、僕と私の夢、情報広場、ときめき人の順にお届けいたします。
レジ袋いりません、プラゴミ問題を考える。7月1日全国一斉にプラスチック製買い物袋、いわゆるレジ袋の有料化がスタートしました。これは海洋プラスチックゴミ問題や地球温暖化などの解決に向けた取り組みですが、そもそもプラスチックゴミは環境にどのような影響を与えているのでしょうか。今後ではプラスチックゴミが環境に与えている悪影響や環境を守るために一人一人ができることを紹介します。プラスチックってどんなもの。プラスチックはレジ袋やペットボトル、食品容器、浴室用品、消しゴムなどの文房具、家電製品の部品、スポーツ用品、洋服、農業資材など様々な用途で私たちの暮らしを支えています。安価な素材で加工しやすく耐水性もあり軽くて丈夫、手軽さゆえに多くのものに製造使用されているほか、ビニールや発泡スチロールなどの包装や梱包、緩衝材などにも使われ、私たちの暮らしに広く普及しています。海へ流出するプラスチック、手軽な分簡単に捨てられる面もあるプラスチック、また丈夫とはいえプラスチック製品もいずれ役目を終える時期が来ます。市では不要になったプラスチック製品は通常可燃ごみか資源ごみのいずれかの方法で回収処理されます。しかし適切に処理されず環境中に流れ出てしまうプラスチックごみも少なくありません。流出し河川から海にたどり着いたプラスチックごみは海洋プラスチックごみと呼ばれ、地球規模の環境問題になっています。レジ袋有料化は意識改革のきっかけ。市公衆衛生組合連合会会長藤原明さん83歳。日本で排出されるプラスチックごみのうちレジ袋が占める割合は数パーセント程度。レジ袋の原料が海洋プラスチックごみの原料に直結するとは言い難いかもしれません。しかしレジ袋の有料化は海洋プラスチックごみ問題に対して必要な取り組みです。プラスチックごみ削減のためにすぐ実践できることはごみの分別、分別されず本来資源になり得るものが可燃ごみになると地球温暖化の原因にもなります。昨年12月には環境に配慮した新クリーンセンターが稼働しました。施設が良くても出す時に分別されていないと意味がありません。環境への理解を持って正しいゴミ出しを実践してほしいですね。海洋プラゴミが海を埋め尽くす。すでに世界の海に1億5000万トン存在し、少なくとも年間800万トンが新たに流入していると言われる海洋プラスチックごみ。 実際にどのような問題を引き起こしているのでしょうか。海洋プラゴミが引き起こす問題、海の生物への影響です。漂流するプラスチックゴミを餌と間違えて食べたり、漁網に絡まったりして傷つき死んでしまうなど深刻な影響が生じています。さらにプラスチックゴミは分解されず、多くが数百年以上海で漂い続けます。その間に波や紫外線などの影響を受け、やがて小さな粒になります。5ミリメートル以下の大きさになったプラスチックゴミはマイクロプラスチックと呼ばれ、有害物質が付着しやすい性質を持ちます。すでに海洋生態系に取り込まれている可能性が指摘されており、海の生物に悪影響を及ぼすだけでなく、人の健康も脅かすことが懸念されています。海洋プラゴミの多くは陸で生まれず、2016年の世界経済フォーラムではこのままのペースでゴミが増え続けると、2050年には海洋プラスチックゴミが魚の重量を超えるという衝撃的な試算が報告されました。海洋プラスチックゴミの多くはポイ捨てや不法投棄などで屋外に放置されたプラスチックゴミが雨や風によって川にたどり着き海に流入したもの、およそ7割は陸で発生していると言われているため、海がない登米市でもプラスチックゴミを出さない取り組みが求められます。市民1人当たりのゴミ処理費は6408円、市の令和元年度のゴミ排出量は22,904トンで、そのうち家庭系ゴミの排出量は16,415トン、市民1人1日あたりに換算すると約863グラムになります。ゴミ処理には手数料やゴミ袋、粗大ゴミ処理券の売上金など約1億4,560万円と、資源ゴミの売却代金など約3,156万円に加え、税金約3億2,242万円が使われています。プラゴミを減らすために行動する、市ではゴミを減らすために 4R に取り組んでいます。はじめにリフューズ、いらないものは断る、買い物の時はマイバッグ、袋、カゴなどを持参し、レジ袋はもらわないようにしよう、過剰包装は断り、簡易包装に協力しましょう。次にリデュース、ゴミを減らす、必要なものは必要な量だけ買うようにしましょう、詰め替え商品を利用しましょう。そしてリユース、繰り返し使い再利用する、物をすぐ捨てないで修理などをして繰り返し使うようにしましょう、フリーマーケット、バザーなどを活用しましょう。最後にリサイクル、再資源化する、資源になるものは分別ルールに従ってきちんと排出しましょう。物を買うときは再生紙を使った商品など再製品を選んで資源を大事にしましょう。これらを実践することでプラスチックごみをできるだけ減らし、資源として有効に活用していくことができます。
利便性から環境配慮へ、気軽に立ち寄り買い物できるコンビニエンスストア、買ったものを袋詰めまでしてくれます。
レジ袋有料化がスタートし、どのような変化があったのでしょうか。
セブンイレブン佐沼中江店の西条店長にお話を伺いました。始まったレジ袋有料化、セブンイレブン佐沼中江店は5月28日に開店、開店直後からレジ袋有料化に向けて店内にチラシを掲示するなど周知活動に取り組んできました。有料化前のレジ袋辞退率は高くありませんでしたが、有料化が始まると辞退者が続出、といっても、あれ、今日からだっけという戸惑いの声が聞かれることもありました。 今までの会計は商品の量からレジ袋の大きさを見定め、スキャンしながら袋詰めしていました。有料化当初はスキャン後にレジ袋の用紙を確認、有料化を知らなかった人には取り組みを説明し理解いただいた上で袋詰めします。
コンビニにはスーパーなどにある袋詰め用の台がないため
混雑することがありました。開始から1ヶ月が経ち、だいぶ有料化が浸透してきました。約半分はマイバッグを持参されていますし、4分の1は袋を使わず手で持ち帰っている印象です。少しでもスムーズに会計できるようレジ袋の用紙は先に聞くなどやり方も日々考えています。逆にお客様からマイバッグを持ってきたので自分で入れていいですかと聞かれ、袋詰めを協力いただくこともあります。環境への取り組みを利便性にプラス、セブンイレブンではレジ袋有料化に伴う収益を環境保全に活用しています。プラスチック製ストローを紙製にすることで使い捨てプラスチックを削減したり、燃やしても有害な物質が出ない素材に変えたりする取り組みを進めています。
地球の未来を守るのは私たちの使命です。今世界的に大きな課題となっている海洋プラスチックゴミ問題、そのゴミを作り出したのは他でもない私たち人間です。しかしゴミを減らし自然を再生できるのも私たちしかいません。普段何気なくもらっていたレジ袋が有料化されたことで本当に必要なものなのかを考えるきっかけができました。ライフスタイルを見直すチャンスです。プラスチックの良いところを活用しながら環境問題にも目を向け、一人一人がこの問題を意識して行動を起こすことが大切。マイバッグを持ち、もらうレジ袋を減らす、ゴミを正しく分別する、ポイ捨てをしないなど、できることから少しずつでも取り組んでいくことで素晴らしい地球を次世代につなぐことができます。まずは自分ができることから始めてみませんか。
資源ごみ回収団体へ報奨金を交付。対象者、資源ごみを計画的に回収し資源ごみ回収業者に回収物を売却した団体。申請方法、資源ごみ回収を実施する前に資源ごみ回収団体届出書を提出。注意事項、資源ごみを売却したときはその都度売却先の業者が発行した計算書などが必要です。予算額に達した場合は受付を終了します。問い合わせ、市民生活部環境課廃棄物対策係、0220-58-2064。
特集を終わります。
ズームアップ止め2020、サッカーベガルタ仙台ゴールキーパー24小畑優馬。夢は大きな原動力に。今季からベガルタ仙台トップチームに昇格した小畑優馬選手、7月4日ゴールキーパーとしては史上3番目の年少記録でプロデビューし、無失点勝利の立役者に。18歳高卒ルーキーのゴールキーパーが初出場で無失点勝利を飾るのは J1 史上初めてのことです。そんな小畑選手、実は戸部市に縁があるということでインタビューが実現。戸部市の子どもたちに向けてメッセージなどをもらいました。
戸部市との関わり、
生まれたところが戸部市です。親が転勤の多い仕事のため生まれてすぐ戸部市を離れてしまいましたが、祖母が戸部市に住んでいるので戸部市には結構行きますよ。
サッカーを始めたきっかけ、
幼稚園でサッカー教室があったのですが、それがすごく楽しくて、好 その時住んでいた群馬のクラブチームでサッカーを始めました。小学3年で仙台へ、アバンツアーレ仙台サッカークラブで続けていました。
プロの選手を目指して、
今はゴールキーパーをやっていますが、小学生時代はフィールドプレーヤーをしていました。小学6年の時、ベガルタ仙台ジュニアチームとの試合でたまたまゴールキーパーを任せられたのですが、その試合を見ていたベガルタ仙台の関係者に活躍を評価してもらいました。中学に進学するタイミングでベガルタ仙台ジュニアユースに所属。ゴールキーパーへの転向はもちろん抵抗はありました。でもゴールキーパーとして評価されたことは嬉しかったですし、何よりベガルタ仙台ジュニアユースでプレーしたい気持ちが大きかったですね。プロサッカー選手というよりベガルタ仙台の選手になりたいと強く思うようになりました。
スランプを乗り越える。
中学1年でゴールキーパーに転向。それまではフィールドで思うようにプレーしていましたが、ゴールキーパーになりイメージ通りのプレーができない日が続きました。そんな中、指を骨折、やっと治った1週間後、今度は足首の内側を負傷するなど怪我が重なりました。練習はできず、試合からも外され、サッカーをやり続ける意味はあるのか考える日々。そこで出てきた答えは、ベガルタ仙台の選手になりたいという夢でした。目標や夢を意識することで乗り越えられる壁はあると思います。またプレーに波があってはダメだと思いますが、なぜかうまくいかない時があります。そこを抜け出すには初心に戻って徹底的に考え、映像を見返し、チームメイトとコミュニケーションも取りながら調子を整えています。
ベガルタ仙台の選手になって、
正直ベガルタ仙台の選手になれる自信はありませんでした。なりたいと言ってもなれるものではなく、プレーを評価してもらわなければなりません。昇格が決まった時は本当に嬉しかったです。練習時間は1日2時間程度と決まっていて、楽しんでやっています。
記念すべきデビュー戦、
試合が始まるまではとても緊張していましたが、始まってみれば普段やっていることをその通りやれば結果はついてくると切り替え、その後も何度か試合に出場していますが、正直毎回デビュー戦と同じくらい緊張しています。
今後の目標、
まずは試合で経験を積み、安定したゴールキーパーになってチームに貢献することです。いずれは日本代表になって世界を相手に戦いたいです。自分にとってサッカーは人生そのもの。一緒にプレーした仲間、すべての人に感謝しています。これからも試合に出続けて、もっともっと活躍することで恩返ししていきたいですね。
子どもたちへのメッセージ、
夢や目標を持つことで自分の中でどんどん成長していける部分があります。目指すものを決めると、叶えた時の達成感や、そこから成長できる自分の強さを実感できます。今年は新型コロナウイルスの影響で部活動が制限されたり、中早退や高早退が中止になったりして、気持ちの区切りをつけられないまま引退を迎えた人がたくさんいると思います。本当につらいことだと思いますが、部活動で頑張ってきたことはこれからの人生で大きな糧になると思います。夢や目標をしっかり持ち、逆境に負けず成長していってください。直筆サイン色紙プレゼント、応募期限9月15日火曜日。応募先、問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課広報係、0220-22-2147。
今月のホットライン、感染拡大防止に向け、フェイスシールドの引き渡し式は7月8日、市役所中田庁舎教育長室で開かれ、登米総合産業高校情報研究部3年の桜隆生部長と加藤陸副部長から高橋富雄教育長にフェイスシールドが引き渡されました。フェイスシールドは情報研究部の生徒が部活動の一環として学校の 3D プリンターを使い、 市が提供した材料に感染防止用のパーツを印刷し作り上げました。引き渡された128個のフェイスシールドは市内の小中学校32校で活用します。ダンス動画で笑顔に、登米市みんなでパプリカを踊ってみたの動画撮影は7月上旬市内各所で実施され、登米市を盛り上げたい25団体が参加しました。コロナに負けずみんなが笑顔になれるものを作ろうと有志が計画し、パプリカの曲に合わせて市民がダンスする動画を制作しました。動画は7月25日に YouTube 登米チャンネルで催されたオンライン夏祭りフロントメで披露。永続的な繁栄を祈る。日華機械製作所東北事業所建設に関する竣工式は7月15日長沼第二工業団地内の建設地で開かれ、関係者27名が新工場での事業繁栄を祈りました。日華機械製作所は兵庫県加古川市に本社を置く自動車や半導体の部品工場に向けた生産工程を自動化するファクトリーオートメーション事業を展開する企業。新工場では地元からの雇用を中心に事業を拡大していく予定です。地域課題と向き合う。吉田コミュニティ運営協議会主催で正しい猫の飼い方教室は7月17日吉田公民館で開かれ、地域住民19名が受講しました。猫の飼い方教室は近所で猫が増えて困っているという苦情が公民館に多く寄せられていたことから、登米保健所食品薬事班の山口真彩氏を講師に実施、教室では飼育にかかる費用や野良猫への餌やりによる近隣への悪影響などについて講話をいたしました。キャラの秘密に迫る。開館20周年記念第62回特別企画展石の森キャラクターデザイン展が7月18日から11月23日まで石の森章太郎ふるさと記念館で開かれています。企画展は作品発表の場を雑誌からテレビへと広げる転機になった仮面ライダーのほか、秘密戦隊ゴレンジャー、頑張れロボコンなど8作品に焦点を当て、ラフスケッチやデザイン画、複製原画を公開しております。市内でレジャー体験。登米市 B&G スポーツ協会主催の令和2年度カヌー教室は7月27日長沼ボート場で開かれ、小中学生ら15名が参加しました。カヌー教室ではオールの漕ぎ方やカヌーの止め方など基本的な動きを陸上でレクチャー、一通り動きを確認した後、参加者はカヌーに乗り指導員から教わりながら約1時間半のカヌー体験を楽しみました。
今月のお知らせ。障壁をなくすために心のバリアフリー化を。障害の有無にかかわらず、みんなが互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を作ることを目的に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日から施行。不当な差別的取り扱いの禁止、車椅子などを理由に入店を断る、借家など障害者用の物件はないと断る、受験や入学を拒否する、合理的配慮の提供、耳がよく聞こえない人に筆談など音声以外の方法で伝達する、段差にスロープをつける、乗り越える際に補助をする、意思を伝えるために絵や写真、カードを使う。市内の13名に1名は何らかの障害。障害とは身体障害のある人の他にも心や体のどこかがうまく働かずに、日常生活や社会生活で周りの理解や協力が必要な状態です。生まれつきの人もいれば、病気や事故が原因の人もいて、誰にとっても身近なことです。共生社会実現に向け、自分のバリアを取り除く。障害がある人にとっては、 日常生活の中に社会的な障壁があります。スーパーマーケットなどでアナウンスが聞こえなかったり、行きたかった店にちょっとした段差があることで行けなかったりしているかもしれません。また盲導犬ユーザーは盲導犬と目的の場所へ向かいますが、盲導犬と一緒だからという理由で行動が制限される場合があります。このように生活の中で不便を感じること、さまざまな活動をしようとするときに障壁になっているバリアをなくすことをバリアフリーと言いますが、私たちの意識の上のバリアをなくすことも求められています。障害を理由とする差別をなくすために、障害がある人の中には周りに迷惑をかけるのではと、災害時に避難所に行きづらい人がいます。また本人は働きたいという気持ちを持っていても、病気や障害があることを理由に断られ、応募すらできない人がいます。こうした差別をなくすために大切なのは、私たち一人一人がバリアを感じている人の身になって考え、行動を起こすことです。心のバリアフリーは、困っている人に気づくこと、声をかけることから始まります。そのようなちょっとした行動の積み重ねが、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる共生社会の実現につながっていきます。問い合わせ、福祉事務所生活福祉課、障害福祉係、0220-58-5552、医療費助成制度について、新しい受給資格者証を郵送でお届けします。医療費助成受給資格者証の有効期間は、交付した年の10月1日から翌年9月30日までの1年間です。受給要件を満たす人には新しい受給資格者証を9月下旬に送付します。手続きは不要です。ただし次に該当する場合は、受給要件が確認できないため手続きが必要です。所得の申告が済んでいない場合、転入や単身赴任などにより登米市で所得情報が確認できない場合、問い合わせ市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166、地域共同のまちづくり事業をサポート、市内の団体が地域の活性化に向け、地域の特色を生かした個性的なまちづくりや、さまざまな地域課題を効果的に解決するための事業を支援します。令和3年度に実施する事業が対象です。申し込み期限30日水曜、申し込み問い合わせ、まちづくり推進部市民共同課市民活動支援係、0220-22-2173、下水道や合併処理浄化槽の適正使用のお願い、各家庭や事業所などから排水される汚水や雑排水の出発点は宅内排水設備です。この宅内排水設備が詰まってしまうと、下水道や合併処理浄化槽が使えなくなり、修理費用がかかることもあります。定期的な宅内排水設備の清掃管理をお勧めします。問い合わせ上下水道部下水道施設課下水道管理係、0220-52-3320。芸術文化団体の大会経費を補助します。対象事業、市内の芸術文化団体が令和3年度の事業として主催する全国的な規模の音楽、伝統芸能、美術、文芸など各種大会、受付期限30日水曜、問い合わせまちづくり推進部市民共同課地域づくり推進係、0220-22-2173。令和3年度宝くじ助成事業募集。宝くじ助成は、コミュニティ活動に必要な備品の購入や集会施設の整備などに対して助成し、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する事業です。問い合わせ、まちづくり推進部市民共同課 市民活動支援係 0220-22-2173 富市有料工事水道事業有料工事施工業者技術者を表彰。令和元年度に完成した有料な工事の施工業者技術者の表彰式が7月22日波佐間公民館で行われました。この表彰は他の模範となる工事の施工業者施工技術者を表彰することにより施工意欲を高め工事の質的向上を図ることを目的として実施。豊間海湖館の来館者数が1万人を突破。1万人目の来館者は塩釜市在住の八地美幸さん。当日は友人と一緒に来館され、観覧後に豊間海湖館から記念品を進呈しました。問い合わせ豊間海湖館 0220-52-3578 立地適正化計画策定懇談会を開催。コンパクトな街づくりと地域交通の連携により、将来にわたって暮らしやすい街を実現する立地適正化計画の策定を進めるにあたり、皆さんの意見を広く聞くため懇談会を開催します。ぜひ参加ください。開催時間午後7時から8時、対象、市内に住んでいる人、問い合わせ、建設部住宅都市整備課、都市整備係、0220-34-2316。思い出に残る成人式、実行委員を募集。令和3年1月10日日曜に開催を予定している登米市成人式の企画運営に協力できる実行委員を募集します。18日金曜までに電話で申し込みください。申し込み問い合わせ教育委員会教育部障害学習課障害学習推進係 0220-34-2698。
産後ケア事業により育児を支援。1歳未満の子どもがいる家庭で家族などから家事や育児の支援が受けられず、産後の育児が困難な母親に対して安心して子育てができるよう支援します。対象者、入院治療が必要でない人で体調や育児などに不安のある母親、利用方法、各総合秘書または健康推進課に相談の上、利用希望日の3日前までに利用申請が必要です。おおむね妊娠8ヶ月から申請できます。支援ごとの利用料など、宿泊型1泊2日9200円、1日ごとに4600円追加、最大7日まで、日帰り型1日4600円最大7日まで、訪問型1回1600円最大7回、1回1時間から2時間。利用できる施設、大崎市古川大崎市民病院、ワン屋産婦人科、関井レディースクリニック、母ぽっこ助産院、栗原市月立佐々木産婦人科クリニック、登米市東和町人とて助産院、石巻市有機助産院。事業内容、母親のケア、子どものケア、育児のサポートや育児相談。問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 愛犬と楽しい生活を、家庭犬しつけ方教室。対象、市民およびその愛犬、中型犬まで。内容、実技指導やしつけの個別相談など、事前に申し込みが必要です。講師、日本警察犬協会公認訓練士、松本明氏。定員、各会場7組。聴講は20名まで。10月10日土曜、米山町吉田公民館。10月18日日曜、波佐間町北方公民館。10月24日土曜、中田町 西の森ふれあいセンター、いずれも午前9時半から11時半まで。申し込み方法、電話。申し込み期限、各開催日の3日前まで。定員になり次第締め切ります。申し込み問い合わせ、市民生活部環境課生活環境係、0220-58-5553。 市民が作る PR 誌、あなたの知らない留めを制作しました。あなたの知らない留めは、シティプロモーションサポーターによる留めの魅力を詰め込んだ PR 誌です。仙台タウン情報 S スタイルの編集者、カメラマンを講師に迎え、アドバイスをもらいながら、市民自らが編集者になり制作しました。取材を通して発掘したあなたの知らない美味しい留め、美しい留めなどを紹介。その他にも留めのトリビアや方言講座の記事に心が和む一冊です。 PR 誌は市内公共施設や道の駅などに設置しています。あなたがまだ知らなかった留めの魅力をぜひご覧ください。問い合わせ、まちづくり推進部観光シティプロモーション課、観光シティプロモーション係、0220-23-7331。
健康、心の健康を大切に考える人の輪を広げながら、お互いに支え合える街を目指し、心の元気サポーター養成講座を開催します。場所、市役所南方庁舎。開催日時、9月16日水曜午前10時から11時半、10月13日火曜午後1時半から3時、10月28日水曜午前10時から11時半、11月11日水曜午後1時半から3時。対象者、心の健康づくりを応援したい人、これまで本講座を受講したことのない人。定員20名、先着順。申し込み方法、電話、ファクシミリ、または電子メールで、住所、氏名、電話番号をご連絡ください。申し込み期限、9月10日木曜。申し込み、問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。気温や湿度が高い中でのマスク着用は、熱中症のリスクが高まります。こまめに水分を補給するとともに、屋外で人との十分な距離、少なくとも2メートル以上が確保できる場合は、マスクを外すようにしましょう。十分な熱中症予防に取り組み、夏を乗り越えましょう。問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。 9月、心の相談。3日木曜、狭間保健センター、13時半から15時半。11日金曜、富山総合支所、13時半から15時半。15日火曜、南方保健センター、13時半から15時半。25日金曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半。精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため、完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、お住まいの総合支所まで申し込みください。9月の休日当番医。日にち、休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお話しします。6日、東和町米川診療所、富山町富め歯科診療所。13日、狭間町二平内科一岡医院、狭間町安藤歯科医院。20日、狭間町渡辺内科クリニック、中田町富め中田佐藤歯科クリニック。21日、津山町大友クリニック、南方町スマイル歯科。22日、南方町サンクリニック、中田町加賀野歯科医院。27日、米山町篠原クリニック、南方町浅野歯科院。診療時間、9時から12時、13時半から17時。休日休館当番医、
第二次診療登米市民病院0220-22-5511問い合わせ登米市医師会0220-22-2084月から金曜日休日を除きます。歯科休日当番医問い合わせ市民生活部健康推進課0220-58-2116当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター。診療科目内科、外科、小児科。原則応急処置まで。診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ石巻市夜間休館センター。石巻赤十字病院敷地内0225-94-5111登米市民病院小児科救急診療。日曜日受付時間9時から16時半夜間。6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ登米市民病院0220-22-5511。自殺予防仙台命の電話。誰にも言えない気持ち聞かせてください。0227184343。引きこもり一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター。0229-23-0024。子ども夜間安心コール。電話番号プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話 PHS から0222-212-9390。相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内。休日夜間診療案内は次の番号です。24時間対応。0229-24-2267。詳しくはお問い合わせください。市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。
タウンズトピックス。9つの町のホットな話題をお届けします。波佐間町、相次いで行事が中止となっている中、地域を盛り上げようと住民の健康と安全を願った七夕飾りが7月3日から10日まで新田公民館に設置されました。七夕飾りは来館者が疫病退散などの願い事を込めた短冊110枚などを地域住民が飾り付け、懐かしいなどの声がありました。豊間町、地域に根付いた伝統芸能の大切さを学ぶ豊間林踊り指導が7月21日、豊間中学校で実施され、全学年の生徒が参加しました。豊間林踊り指導では、笛や太鼓で演奏する豊間林と、林に合わせて踊る豊間踊りの2つのグループに分かれて活動。地域に伝わる伝統芸能を学ぼうと、真剣な眼差しで取り組んでいました。東和町、企業学習教育は7月7日東和中学校で開かれ、中学2年生35名が参加し、仕事をすることや会社を立ち上げるということはどのようなものかを考えました。東和町で起業した不動産屋町思いの大山俊幸代表と、自家焙煎コーヒー店コーヒー一歩の島村一歩氏を講師に授業。人に喜んでもらえるような仕事がしたいなど意欲あふれる感想を話しました。中田町、第1回チャレンジスクールは7月18日伊豆沼農山で開かれ、宝江小4年生から6年生の児童29名が参加しました。全4回を予定しているチャレンジスクールの初回はブルーベリーの摘み取りを体験、旬の味に舌包みを打つなど果物の摘み取り体験を楽しみました。豊里町、令和2年度生け花教室は7月16日 平等沼農村文化自然学習館で開かれ、20名が参加しました。参加者は講師の高橋由紀子氏にアドバイスをもらいながら自由化に挑戦、
自由な発想で楽しみました。
米山町住宅無火災500日達成表彰は6月23日米山総合支所で開かれ、表彰状が手渡されました。平成31年1月19日から続く米山町域の住宅無火災が6月2日に500日を達成、精力的に防火・防災活動に取り組んでいます。石越町石越放課後子ども教室リトミック教室は7月8日音楽教室ミュージックサロンの小野寺のり子氏を講師に石越公民館で開かれ、児童13名が参加しました。児童らは全身で音楽を学べるトーンチャイムを使い、体を大きく動かしながら自己紹介をし合ったりしながら元気いっぱいに音楽を楽しみました。南方町青少年のための登米市民会議南方支部による挨拶運動は7月15日南方町域の小中学校で実施され、南方支部役員や児童など50名が参加しました。挨拶運動は青少年が心豊かにたくましく成長することを目的に実施、大きな声で挨拶し地域住民に元気を届けました。津山町夢フェスタ水の里で公演を予定していた正義受け継ぐ者たちへ、津山稲荷流の伝言の PR 用に制作した全長約2メートルの稲荷流創造模型の展示が7月1日から道の駅津山もくもくランドで始まりました。創造模型は津山町の彫刻家である亀井陽一氏を中心に地元住民が協力し作成。
おめでとうございます。祝100歳。石越町佐藤富さん、大正9年7月15日生まれ。栗原市若柳生まれの富さんは22歳で結婚し、石越町に嫁ぎました。夫の勤めが忙しく、馬や羊などの家畜の世話、田んぼに畑仕事と苦労しながら4人の子供を育て上げました。裁縫が得意な富さんは飼っていた羊の毛で布団やどんぶくを手作りしていました。好きな食べ物はずんだやあんこ餅で、食事は今でも介助なしで食べています。家族は100歳を迎えることができ、出会ったすべての人に感謝していると思いますと笑顔を見せました。いつまでもお元気で。
町の若い衆、米山町菅原武さん22歳、身長と血液型168センチで大型です。現在は今年の春に福島県の大学を卒業し、4月から志津川小学校で教員として2年生の担任をしています。中学3年の時、国語が苦手だった私に授業以外の時間でも丁寧に教えてくれた恩師を見て、自分もこういう教員になりたいと思ったことが今の職業を目指したきっかけでした。想像していた以上に授業以外の業務が多く大変なところもありますが、子どもたちの笑顔や授業以外での意外な一面を見られることが楽しく、やりがいを感じています。自分の性格ポジティブですね。普段の生活の中でうまくいかないことは多いですが、一つ一つ悩みすぎるのではなく、失敗しても次に生かそうという気持ちで日々取り組むようにしています。休日は家で映画を見ることが多いです。アクションや SF が特に好きですね。お酒も好きでビールや日本酒をよく飲みます。理想の女性像、
優しい人が良いのですが、自分自身、楽観的すぎるところがあるので、自分の考えをちゃんと伝えてくれる人が理想です。今やってみたいこと、新型コロナウイルスの影響で、予定していたイタリアへの卒業旅行に行けなくなってしまったので、いつか改めて行ってみたいですね。その土地の食事を楽しみたいです。登米市について一言、人が多すぎず、住みやすいと思います。油麩丼とハットが好きで、大学の友達によくお土産として持って行っていましたが、とても好評でした。僕と私の夢、豊間町伊藤拓海くん、豊間小学校6年、みんなを助けられる医師に、僕の夢は医師になることです。理由は、患者はもちろんのこと、共に働く医師や看護師も助けたいからです。僕が生まれたばかりの頃、肺炎にかかり、何度も何度も入院をしました。でも、病院の先生の懸命な治療によってすっかり良くなりました。あの時先生に助けてもらったから、今ではとても元気です。また、現在新型コロナウイルスの感染者が増え、医師や看護師が命の危険と隣り合わせで患者の治療に当たっています。自分を犠牲にしてまで患者を治そうとしているところが素晴らしいと感じ、そんな医療従事者の力になりたいと思いました。だから僕が医者になったら、医師や看護師の負担を少しでも減らせるような仕組みを作りたいです。そのためにも今の僕ができることとして、手洗いやうがいなどの予防と3密にならない生活を意識していきたいです。
ふるさとへの思い、豊里町出身、山形正史さん80歳。ふるさとの発展を願って、豊かな里、豊里で生まれ育ち、笹に敷き、一目惚れを愛し続けて成長できたことをすごく幸せに思います。農家の仕事を手伝いながら、小中学校、高校と学生時代を過ごしました。クラブ活動でのスポーツを通して心身ともに鍛えられ、健康な体が作られたおかげで、最近話題の新型コロナウイルス感染症にも負けず頑張れていることも、ふるさとのおかげだと心より深く感謝しております。昭和34年に集団就職で上京して以来、東京に在住しております。東京生活の中で、各県人会に縁があり、平成30年2月17日に、東京教育会館一橋ホールで、ふるさとの郷土芸能、上町法院神楽公演を拝見しました。本当に感動したことを思い出します。ふるさとは懐かしい山があり、川があり、田園風景があり、素晴らしいところです。また、東日本大震災で甚大な被害を受けた石巻市の大川小学校跡地にも足を運びました。震災から10年も経っていませんが、見事に復興されていました。幹線道路が整備され、ふるさとへの帰郷も大変楽になりました。今後もふるさとの発展を陰ながら応援しております。現在は東京都町田市に住み、平成26年からは宮城県人会会長に推薦され、会員60名余りで活動しています。活動方針として、第二のふるさとづくりを目指して活動に励んでおります。また、復興応援の募金活動として、各年で少額ですが、宮城県知事に送金し、ふるさとの支援活動にも取り組んでおります。会の親睦と交流は、方言での懇談でとても和みます。今年で50周年を迎え、記念誌発行を予定しています。これからもふるさとへ感謝の思いを込めて応援してまいります。最後に、公務多忙の中、在京各界に出席されている登米市の議員はじめ、関係者の皆様にお礼を申し上げます。
情報広場募集 被災した市長が任期付き職員を募集。募集市長、石巻市、気仙沼市、角田市、山本町、丸森町、南三陸町。職種、事務、土木、建築など。説明会日時、9月6日日曜午後1時。申し込み期限、9月16日水曜必着。問い合わせ、県総務部市町村課行政第2班022-211-2334。音楽アウトリーチ会場募集。コンサート会場などに訪れることが少ない人に生演奏に触れる機会を提供する事業です。開催期間、令和3年3月31日水曜まで。応募資格、福祉や公共の施設。料金無料。申し込み問い合わせ、とめ祝祭劇場、0220-22-0111。ビジネスを応援創業チャレンジセミナー、全3回を開催します。対象、市内で創業を目指す人や創業後間もない人、新事業への進出を考えている経営者など。場所、とめ中央商工会館。定員20名。受講料無料。申し込み期限、9月18日金曜。申し込み問い合わせ、とめ南商工会、0220-55-2331。とめ中央商工会、0220-22-3681。宮城北上商工会、0220-34-3255。お知らせ、伐採した木を無償で提供します。提供料、約400立方メートル。申し込み期間、8月20日木曜から9月24日木曜。申し込み問い合わせ、県東部土木事務所、登米地域事務所、河川砂防第一班、0220-22-2763。里親制度広域説明会の開催。制度の説明や里親体験談のほか、希望者は個別でも相談できますので、気軽に参加ください。日時、9月6日日曜、午後1時半から4時。場所、石巻中央公民館、第一講座室。内容、制度説明、里親体験談、個別相談、申し込みは不要です。問い合わせ、仙台キリスト教育児院宮城里親支援センター、欅、0227181-1031。米山駐在所の建て替え工事が始まります。工事期間中の米山駐在所の業務は、吉田駐在所を拠点とします。工事期間、9月から12月末まで。問い合わせ、佐沼警察署、0220-22-2121。本年9月20日日曜に予定していた第31回長沼レガッタは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため中止します。問い合わせ、教育委員会教育部障害学習課スポーツ振興係、0220-34-2698。 例年9月第3日曜日とその前日の土曜日に開催していた豊間秋祭りは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため中止します。問い合わせ、豊間秋祭り協賛会事務局、豊間総合秘書市民課内、0220-52-5051。中学校卒業程度認定試験を実施します。試験科目、国語、社会、数学、理科、外国語、英語。願書提出期限、9月4日金曜。試験期日、 10月22日木曜、試験会場、県行政庁舎11階、1101会議室、問い合わせ、教育委員会、教育部、学校教育課、いきいき学校支援室、0220-34-2546。ご存知ですか？建設業退職金共済制度。加入できる事業主、建設業を営む人、対象、建設業の現場で働く人、掛け金、日額310円。掛け金は全額事業主負担。問い合わせ、県体協宮城県支部、0222-263-2973。林業退職金共済制度の請求はお済みですか？林業従事者のための退職金制度です。以前、林業に従事したことがあり、その当時、臨退協制度に加入していた人で、退職金請求手続きをしていない人は、退職金をまだ受け取っていない可能性があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、勤労者退職金共済機構林業退職金共済事業本部、03-6731-2889。住宅入居者を募集、定住促進住宅、中田定住促進住宅1号棟302号室3階、募集個数 3DK1 個、家賃月額3万500円、駐車場1台、別途2000円。当は定住促進住宅、豊里定住促進住宅、石越定住促進住宅は随時入居者を募集しています。詳しくは建設部住宅都市整備課まで問い合わせください。申し込み期限9月3日木曜。申し込み問い合わせ、建設部住宅都市整備課住宅係、0220-34-2316。年金だより、国民年金保険料の臨時特例免除申請。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった場合は、臨時特例措置として所得見込み額を用いた簡易な手続きで国民年金保険料免除の手続きが可能です。また学生についても収入が下がった場合は同様に所得見込み額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。対象になる要件など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル 0570-003-004。 市民生活部国保年金課年金医療係、0220-58-2166。登米祝祭劇場9月のイベント情報。6日、民族歌舞団法然座登米公演。11日から13日、社団登米写真展。13日、劇団ドリームキッズ第18回公演。ミニミュージカル感謝祭ワンダーランド不思議の国のその森で。イベント情報に関しては登米祝祭劇場 0220-22-0111 までお問い合わせください。令和2年国勢調査にご協力をお願いします。国勢調査は日本の人口や世帯の実態を明らかにするため5年ごとに実施されます。令和2年国勢調査は大正9年の調査開始から100年の節目になる調査です。調査員が調査書類の配布に伺いますので協力をお願いします。対象者、令和2年10月1日現在、日本に住んでいる全ての人及び世帯、 書類配布、9月14日月曜から調査員が配布します。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課統計作業分室、0228-34-2314。 国勢調査は調査員のマスク着用を徹底するなど新型コロナウイルス感染症予防対策を講じて実施します。9月の納税、固定資産税3期、国民健康保険税4期、介護保険料4期、後期高齢者保険料3期、納期限9月30日水曜。夜間納税相談窓口、8月9月分、日時8月27日木曜、9月24日木曜、いずれも午後8時までです。場所、総務部税務課、狭間庁舎1階。問い合わせ、総務部税務課徴収対策係、0220-22-2169。
相談、悩みやストレスなど、精神保健福祉相談、10月23日金曜、午後1時半から4時、場所、都民保健所、相談員、県精神保健福祉センター、精神科医師、小原さと子氏、相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、県都民保健所、母子障害班、0220-22-6118、女性のための面接相談、心のケア講座、相談は無料で、秘密は守ります。面接相談、16日水曜、午前10時半から午後4時、心のケア講座、2日水曜、午後1時半から午後4時、場所、都民保健所、申し込み方法、開催前日までに電話で申し込みください。託児希望者は6日前までに申し込みください。申し込み問い合わせ、県東部保健福祉事務所、都民地域事務所、母子障害班、0220-22-6118。園づくりをお手伝い結婚相談会、20日日曜、午前10時から10時45分、午前10時から11時45分、午後1時15分から2時、午後2時15分から3時、場所、狭間認愛センター研修室3、相談料無料、事前に予約が必要です。問い合わせ、ハピフルネット、070-5474-4683。アルコール依存などお酒の悩み相談ください。対象者、飲酒、薬物、ギャンブルなどの問題で悩んでる人やその家族。9月1日火曜、10月6日火曜、午後1時半から4時半、場所、都民保健所、相談員、ワナクリニック、精神保健福祉士、大和田聖子氏、相談料無料、事前に予約が必要です。申し込み問い合わせ、県都民保健所、母子障害班、0220-22-6118。法定相続情報証明制度の手続き案内が予約制に。予約方法、電話または窓口。問い合わせ、仙台法務局都民支局、0220-52-2070。就職決定に向けての総合相談窓口、職務経歴書記載ポイントや志望動機の書き方がわからない、今までとは違う仕事に就きたい、面接時の対応を確認したい、など、就職や仕事について相談できます。気軽に利用ください。毎週月曜から金曜、午前10時から午後4時、対象者、15歳から49歳の就職していない人、その保護者、家族、 相談料無料、電話予約を要します。申し込み問い合わせ、宮城北若者サポートステーション登米相談センター 0220-23-9963、 揉め事悩み事調停相談会を開催。調停委員が調停手続きの利用について相談を受けます。事前予約不要、秘密厳守ですので気軽に利用ください。10月18日日曜、受付午前9時半から午後2時半、場所中田農村環境改善センター。問い合わせ、都内裁判所 0220-52-2011。 アイヌの人たちからの相談を受け付けます。日常生活での困りごと、嫌がらせ、差別など何でも相談ください。相談は無料で、匿名での相談も受け付けます。秘密は厳守します。受付時間、平日午前9時から午後5時 0120-771-208。 問い合わせ、人権教育相談センター事業部第2係0357771802。一人で抱え込まないで、多重債務者無料法律相談、25日金曜午後1時から4時10分。場所、波佐間にぎわいセンター。担当、佐竹孝之司法書士。相談専用電話、0220-58-2117。相談料無料、電話予約を要します。問い合わせ、市民生活部市民生活課市民総務係 0220-58-2118。 歯の悩みに電話相談で応じます。コロナ禍の状況において受診を控えていて、口や歯の状態で不安なことはありませんか。歯科医師が直接相談に答えます。相談の例、入れ歯、口臭の悩み、歯周病、子供の歯、インプラントや矯正、その他普段歯科医に聞けないことなど。受付日時、8月30日日曜午後1時から4時。相談問い合わせ、保険でより良い歯科医利用を、宮城の会0222-265-1667。障害者の自立に向けて仕事相談を開設、23日水曜午前9時半から午前11時から午後1時半から午後3時から。場所、県東部保健福祉事務所登米地域事務所。職業の斡旋ではありませんのでご注意願います。相談申し込み問い合わせ、障害者就業生活支援センターゆい 0220-21-1011。 福祉事務所生活福祉課障害福祉係 0220-58-5552。 子どもの人権110番強化週間。学校でのいじめ、体罰や家庭での児童虐待など、子どもをめぐるさまざまな人権問題について、人権擁護委員が電話相談に応じます。秘密は固く守ります。相談は無料で、予約不要です。開設期間、8月28日金曜から9月3日木曜。受付時間、午前8時半から午後7時、土曜日日曜日は午前10時から午後5時、0120-007-110。 問い合わせ、仙台法務局人権擁護部 0222-225-5743。 生活や仕事などの悩み相談に応じます。生活や仕事の悩み、心配事などを専門知識を持つ支援員に相談できます。相談は無料です。秘密は守ります。問い合わせ、ソ・エール・トメ。 0220-23-8610、 出張相談日程場所、9月8日火曜マイヤ公民館、10月13日火曜宝愛ふれあいセンター、10月27日火曜中津山公民館、時間はいずれも10時から16時。
ときめき人津山町、亀井陽一さん、1948年生まれ。稲荷流で町おこしと聞き、地元のために協力したいと思った。現在道の駅津山もくもくランドに展示されている稲荷流の創造模型は、稲荷流発見の場所とされている津山町に住む亀井さんほか、板金工や鉄金業を営む7人の共作として生み出された。亀井さんは40年以上にわたり彫刻を続け、地元津山の特産品である矢羽模様の木材を使った作品では、河北美術展最高賞を受賞した経歴を持つ。亀井さんの作品は愛こそが一番強いものであるとのこだわりから、家族愛をテーマにしたものが多い。地元津山が誇る彫刻家に稲荷流創造模型制作に向けて白羽の矢が立った。一人で彫刻を作る時と違い、協力者全員の意見をまとめることが大変だったが、新しい発見も多くやりがいがあったと制作過程を振り返る。芸術は自己表現の方法である一方で、人にパワーを与えるものと、自分だけでなく協力者や見てくれる人全員が納得できるパワーあふれる作品を目指して制作に奮起。企画から完成までの期間は1年を数えた。資料に基づきリアルさを残しながらも、パワーあふれる作品が地元住民たちによって完成した。矢羽材の提供や創造模型の制作を任せてもらうなど、周りの人のおかげで今の私がある。今回の体験を今後の作品制作に生かしていきたい。地元津山に愛されながら、今日も彫刻に愛を刻んでいる。今まで制作した彫刻は自宅敷地内の展示室で公開しています。詳しくは0225-69-2402 まで。
いよいよ夏本番がやってきました。コロナウイルスに加え、熱中症と前後左右から何々警戒アラートなる文字が私たちを翻弄しています。まずは自分にできることを考え、しっかりとした行動をとりましょう。登米市の皆さんは常に平常心で、情報に惑わされず、震災もコロナも熱中症も乗り越えられると信じております。コロナは3密に気をつけ、マスク、換気と、熱中症は水分補給、無理せず体調管理を心がけ、そしてまた来月号で元気にお会いしましょう。朗読、ハートウェーブ、伊藤妙子、千葉玲子、佐々木絹子、河野典子、西岡陽子、佐々木真知子、川島敦子、山本千代子、編集、山本千代子、川島敦子、以上でお届けいたしました。